皆さんは神様が皆さんを見て喜んでおられるだろうかと、そのように考えたことはあるでしょうか。皆さんはもしひょっとしたら私たちが捧げるこの礼拝が神様に喜ばれているかどうか、それが疑わしい、どうだろう、そんなふうに考えたことはないでしょうか。今私たちはこうして神の前に礼拝を捧げているわけですけれども、礼拝の時を持っているわけですが、どう思います？皆さん、今神様は私たちのこの礼拝を喜んでくださっているでしょうか。私たちの生涯にあるさまざまな困難、また私たちの霊的成長に対するその欠如に対する私たちのさまざまな苛立ち、そういったものがあるがゆえに、私たちは時に本当に私たちが知っていることというのが正しいものなんだろうか、どうなんだろうか、神様本当にこれは私たちを見て喜んでくださっているんだろうか、なんていうふうに考えることがあるのではないかと思います。私たちは実際に私たちが生きているこの生涯が神様に喜ばれるものなのかどうかと悩むことがあります。けれども、そう思っているうちはまだいいのかもしれません。そういった状況が続けば続くほど、だんだんと私たちはそのような状態に慣れていき、この神の前に私は喜ばれているんだろうかという重要な質問をすることさえ忘れてしまいます。そして私たちは単に神様を礼拝するという行為をし続ければそれで大丈夫なんだ、なんていうふうに考えるようになってきます。例えば毎週日曜日に礼拝に来てれば神様は喜んでくださるとか、例えば私はこういう奉仕をしているから神様は喜んでくださるとか、神様のことに関するさまざまな事柄というのは日曜日にだけ考えることになっていき、残りの週6日間というのは私たちが生まれた時から全く何一つ変わっていないような思いに満たされ続けて生きる、そんなことが時にクリスチャンの中に見られることがあります。このような人生のパターンに私たちがハマっていくときに、私たちは徐々に弱いものへとなっていきます。徐々に苦しみを覚え、喜びを失っていきます。なぜならば、クリスチャンはそんなふうに生きるように作られていないからです。前回、そしてその前、私がメッセージをしたときに、私は皆さんと一緒に、私たちクリスチャンというのは罪に対しては死んだものであり、神に対して生きているものなんだということを見ていきました。それが私たちクリスチャンが持っている現実なんです。私たちは罪に対して死に、今以前私たちが生きてきたその命を生きているのではなく、神様を信じることによって神に与えられたその新しい命に基づいて生きるものへと変えられたんです。今朝私が皆さんと一緒に考えていきたいことというのは、じゃあその罪に対しては死に、神に対して生きるものとなった私たちは具体的にこの生涯どのように生きていくべきなのかということです。どうやって私たちは生きていくんでしょう。それゆえに今朝のタイトルもまた奇妙なタイトルがついているわけです。死人の生き方という。罪に対して死んだ私たちが今この地上においてどのように生きていくのか。一体私たちはこのことをどこで学ぶのか。今日のテキストはローマ人の手紙の12章の1節、そして2節です。ここでパウロは私たちが罪に対しては死に、神に対して生きているものとして具体的にどのように生きるべきなのかということを非常にまとめて教えてくれています。 このローマ人の手紙に書かれている様々な事柄を私たちが正しく理解していくときに、救いに関して私たちが理解し、私たちの成果、清い生き方について私たちが理解し、また私たちが神様の栄光の姿に変えられるその栄華というその真理を私たちが理解していくときに、パウロはこの手紙の中でこの12章、私たちに、じゃあそれを分かった私たちはどのように生きるべきなのかということを教えてくれているわけです。ここでパウロは私たちが一体どのようなことをしなければいけないのか、どのようなことをしなければいけないのか、なぜそれをしなければいけないのか、どのようなものにならないといけないのか、そしてどうしたらそれを実践することができるのかということを私たちに教えてくれています。私たちはこのことを今から見ていきたいと願っているわけですけれども、そこで私たちは自分自身を神の前に捧げていくことの重要性ということを学んでいきます。そしてそれを通して心から願うことというのは、私たちが神の前に生きる死に人として正しい生涯を、神に喜ばれる生涯を歩んでいくことであります。まず最初に御言葉をお読みしましょう。ローマ人の手紙の12章1節2節です。パウロはこう記します。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかを、あるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。聖書の中でも、特にクリスチャンの間にあっては、このローマ人の手紙の12章1節2節というのは非常に有名な箇所の一つであり、よく愛されている説の一つであります。この箇所というのは、そういうわけですからという言葉で始まっていきます。これは単に今までのところが終わって、じゃあこれからこの話をしますよという、そのために書かれているのではなくて、1章から11章までの間にパウロが言わんとしてきたこと、そのことをもとに、そういうわけですからと、つまりこういったことがあるから、こういったことを私が教えてきたから、それゆえにこうしなさいということを記すために使われている言葉であります。そしてこの言葉を持ってパウロはこの手紙、ローマ人の手紙の新しいトピックへと進んでいくわけです。それは私たちクリスチャンがどのように実際に生きていくのかというその箇所であります。12章から15章までの間にそのことが詳しく書かれているわけですが、この12章の1節2節というのは、その12章にから15章までに書かれている具体的にクリスチャンの歩みというのはどういうものなのかということをまとめた言葉であると言っても過言ではないように思います。では一体パウロはここで私たちに何を求めるんでしょう。私たちはまず一番目にどのようなことをしなければいけないんでしょう。何をしないといけないのか。パウロは言います。私たちが何をしないといけないのか。パウロが言うのは、私たちは捧げなければいけないというんです。捧げなければいけない、私たちは捧げないといけないんだというんです。この捧げるという言葉、ここで使われている言葉は、特に旧約時代のその捧げ物、生贄を捧げる、その行為を表すために使われている言葉であります。けれども、それ以上に興味深いことというのは、この言葉というのが実はローマ人の手紙の6章に何度も繰り返し出ているということです。ちょっと6章を見てください。ローマ人の手紙の6章、13節にはこんな風に書いてあります。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。また同じ6章の16節には次のようにな言葉があります。自分の身を捧げて。自分の身を捧げて。 また19節を見るとこのように記しています。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。確かにこのローマ人の手紙の12章1節2節というのはローマ人の手紙全体、ここまで語られてきた1章から11章までのことに基づいて書かれているわけですけれども、実はこの12章1節2節を見たときに、特に6章でパウロが教えようとしていたことと、この箇所というのが非常に深い関わりがあるということを見て取ることができます。その一つの例というのが今この捧げるという言葉です。他にもたくさんまだまだ出てきます。この後紹介しますけれども。ある人たちはこのように言うんです。ローマ人の手紙というのは、ローマ人の手紙の1章から6章までで一区切りがつくんだと。6章の特に14節で。そしてその後、6章の15節から11章の終わりまで、11の36までというのは、いわば挿入部分であるんだと。パウロがそこで書かれてきたことをより詳しく説明するために書かれているんだと。そして12章のところから、パウロは6章の14節までで語ったことを、もう一度話をしていくんだって具体的に。わかります？つまり、こういうことができるって言うんです。ローマ人の手紙の6章の1節から14節までを読んで、その後すぐに12章の1節2節を読んでも、そのまんままるで、その間に何がなかったとしても、つながって読むことができるように書かれてるって。ここで、パウロが使っている捧げるという言葉は、ローマ人の手紙の6章で言われているのと同じように、今、すぐにそのことをやりなさい。決心して、今、一度、それをしなさい。そういった言葉が使われています。私たちは、パウロに命じられているわけです。私たちは捧げないといけないんだ。捧げないといけないんだ。私たちは、旧約時代には、人々が生贄を捧げたのと同じように私たちは捧げる行為をしないといけないんだというわけです。一体じゃあ私たちは何を捧げるんでしょう。何を捧げるのかということを見ると、そこではパウロが言うのは、私たちは自分の体を捧げないといけないというふうに言います。私たちの体を捧げなさい。パウロはここで体という言葉を使うのは、ある意味、少し奇妙な表現であるように思います。けれども、これもまたローマ人の手紙の6章を見ると、なぜパウロがこの言葉を使うのかということがよくわかります。6章の12節を見てください。そこに何て書いてあります？ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんと言うんです。ここでも同じ体という言葉が使われています。そしてこの体というのは一体そこで何を意味しているのかというと、その両脇の言葉を見てください。11節と13節。何て書いてあります？このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいというし、また13節では、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけないと、むしろ死の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいということです。つまり、パウロはこの体という言葉を用いて何を言わんとしているかと言ったら、私たちのこの肉体を捧げなさいって言ってるのではなくて、私たちの全存在を捧げなさいって言ってるわけです。私の全てを。私たちは、キリストを信じたときに、前回学んだように、罪に対しては死に、キリストにあって生きるものと変えられたわけです。私たちの内側はもうすでに新しいその命によって生きるものであるわけです。けれども、前回見たように私たちのこの体というのは、肉体というのはまだまだ罪の影響を受けて生きるものです。パウロはローマ人の手紙の7章の5節、そして22節、23節のところで、この体というのは私たちを罪を犯す、そういった私たちに対して影響をもたらすものであるんだということを語っています。私たちが人間として持っている弱さ、人間としての罪深さ、罪を持っている存在としてのその汚れというものは私たちのこの体に象徴されるものだわけです。そこに属するものだわけです。 パウロが言うのは、その体を神に捧げなさいと言います。私たちの全存在を。私たちが一体何を願い、何を喜びとするのか。私たちが傾倒していくこと、私たちが熱中し、私たちが集中していくすべてのこと、私たちに平安をもたらし、喜びをもたらすありとあらゆる事柄を含めて、私たちは自分自身すべてを神に捧げないといけないんだと言います。それがパウロがここで言っていることです。一体私たちは、じゃあその自分の体を神の前にどのように捧げるんでしょう。パウロが言うのは、それは生贄として捧げなければいけないというんです。備え物として。私たちが何をしないといけないのか。パウロが言うのはこういうことです。私たちは自分自身、自分のすべてを神の前に生贄として捧げなければいけないというわけです。この生贄という言葉。ここでは、捧げられるもののことを指して使われています。つまり私たちの体のことが、体が生贄として捧げられるものなんだというわけです。これは、捧げられるものが完全に神のものになることを指して使われています。神様に生贄として捧げられたものはもうすでに私たちの所有物ではないわけです。誰の所有物か。捧げられた神の所有物になるんだと。同じことをもう一度ローマ人の手紙の6章に戻るとパウロが言うわけです。6章の16節から18節までのところ、そこでパウロはこう言います。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死にいたり、あるいは従順の奴隷となって義にいたるのです。神に感謝すべきことには、あなた方は、元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。同じことをパウロ言ってるんです。ここで。何を言ってるのか。私たちは今までは、キリストを信じるそれまでは罪の奴隷として生きてきましたと。罪の支配にあったんだ。私たちは誰のものか。私たちは罪の所有物だったんだって言うんです。ところが私たちはキリストを信じたときに、その罪の支配から解放されたんだということを前回までのところで学びました。ですよね。そしてその後どのようなものになったのかって言ったら、パウロは言うのは、私たちは自由にされたんだ、されたわけじゃないんだって言うんです。私たちはもう自分自身好きなように自分で生きることができるようなものになったんだって言ってるんじゃないんです。パウロが言うのは、私たちは罪の支配が終わって、今度は何になったかと言ったら、義の支配のもとに置かれたんだって言うんです。私たちは誰の所有物かと言ったら、私たちは神の所有物であるんだって言うんです。義の奴隷であるって。パウロが言いたかったことというのは、私たちがしなければいけないこと。それは、私たちが自分自身を神のものとして神の前に捧げていくことが必要なんだって言うんです。生贄として。私たちのこの肉体を、私たちの肉体にこの付随している罪深い思いを、その感情を、その願いを、私たちが利己的に喜びと求めている私たちを満たすと、私たちが勝手に考えているありとあらゆることだろう。神に捧げなさい。そして、完全に、私たちは神のものにならなければいけないんだと。一体、パウロはなぜこんなことを私たちに教えるんでしょう。そのことをしなければいけない理由っていうのは一体どこにあるんでしょう。そのことを次に考えてみて。私たちにパウロが命じるのは、進めることというのは何かといったら、私たちが神に私たち自身すべてを余すところなく、その感情においても、その願望においても、そのありとあらゆる部分において神に捧げないといけない。その理由はなぜか。パウロはそのことを二つのことを持って私たちに説明してくれます。二つのことを持って。一番目は、それは神の憐れみのゆえであり。ということであり、そして2番目は、それが最も正当なことであるからということです。 1番目の理由はそれが神の憐れみのゆえであり、2番目はそれが正当なことであるからということです。1番目の理由から見ていきましょう。パウロは言います。そういうわけですから兄弟です、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。そのお願いの内容というのが、私たちが自分自身を神に生贄として捧げることだったわけです。そうですね。神の憐れみのゆえにパウロは言うわけです。先ほども一番最初に言ったように、この一節の冒頭で言っているそれゆえにという言葉は、特にローマ人への手紙の一章から語り続けられてきた、パウロが教えてきた神学的真理に基づいてこういうことをしなさいということを表すために使われているんだという話をしました。一体パウロはここで何を教えてきたのか、つまりローマ人への手紙の中で何を彼が言い続けてきたのかといったら、一言でそれをまとめるならば、それは神の憐れみなんです。例えばパウロはローマ人の手紙の3章の21節から5章の21節までのところで、神様が私たちを憐れみを持って義としてくださることを記しています。私たちが神の前に義と認められることは神の憐れみのゆえであるんだということをパウロは教えてきたわけです。また6章の1節から8章の17節までのところで、パウロは私たちが救われた者として神の前に清い生き方をしていくことができるようになる、清く変わっていくそのことというのは神の憐れみによるんだということを教えてきています。また8章の18節から39節までのところでは、そうやって清くされていき、また義と認められたがゆえに変えられていくその私たちは、いつの日か必ず神の栄光を反映して永遠に神と共に生きることができるんだという、その栄華についても、それが神の憐れみのゆえであるんだということを私たちに教えてきたわけです。また9章から11章までのところで、パウロは神様のイスラエルに対する真実で変わることのない対応というのが、私たちのその神の憐れみによって受けた救いというものにも同じように表されるんだということを私たちに教えてくださっている。たとえイスラエルの民が今現在神に逆らうものであったとしても、神様はそのイスラエルのために約束したことを必ず守られ、憐れみのうちに彼らを救われる日が来るんだということをパウロはここで教えてたわけです。それによって私たちもこの神様の憐れみから捨てられることがないことを私たちは学ぶわけです。この憐れみに関する教えというのは、11章の30節から32節までのところで特にクライマックスを迎えます。そこではこのように記されています。11章の30節から32節のところ、ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。神様が人を救うのは、それは神の憐れみの技のゆえなんだって。それは私たちに非常に不思議なことかもしれないけれども、33節を見るとパウロだからこういうわけですね。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことなのかって。神様はその素晴らしい知識のゆえに、その知恵のゆえに私たちに対してこの憐れみを示してくださり、私たちを贖い出し、私たちを救い、私たちを清いものと変え、私たちを神に似たものへとしてくださるんだと。その約束は途絶えることがない。パウロがなぜ12章のところで神の憐れみのゆえになんて言うのか、それはこの憐れみを私たちが明確に理解していくときに、その知識というのは私たちが神様に対する、神様に持つべき献身的なその願いというのをより強いものにさせるからだというんです。だからなんです。私たちがなぜ神の前に捧げないといけないのか。それは私たちが神の憐れみを受けたからなんです。 ある仲介者はこんなことを言っています。クリスチャンの従順というのは、神様が彼に一体何をしてくださったのかということの反映だ。それは、その従順というのは、クリスチャンが持っている神様への感謝の表れだ。カルビンはこんなことを言っています。人は神の憐れみによってどれほどの助けを受けているかを正しく理解するまで、心からの礼拝を捧げたり、主を愛おしく思い、十分な熱意を持って主に従うことは決してない。パウロは私たちが奴隷的な恐れに縛られてではなく、自主的に義を愛する喜びのゆえに神を慕うために、私たちの救いの根源である神の恵みの魅力を思い起こさせようとしているんだ。それと同時に、パウロは私たちがもし、道のこれほどまでの恵みを体験していながら、この神に私たちの全てを捧げることをその恵みに報いるために努力していかないとするならば、それは責められるべき、恥じるべき行為である。こんなことを言っています。神様の憐れみを私たちは受けました。その憐れみによって私たちは変えられたんです。それゆえに私たちは神様を愛し、神様に献身的に従っていかなければいけないんです。そういう思いが出てこないのはおかしいんです。どこか、なぜ私たちが神の前に自分自身を捧げないといけないか。パウロが言うのは、神様が私たちを愛してくださったからって、私たちに憐れみを持って私たちを救ってくださったからって、その神様に対してできる唯一のことは何か、パウロ言うんです。私たちが自分自身を捧げることだった。二番目の理由というのは、それが最も正当なことである、または合理的なことであるということでした。十二章の一節、一番最後のところを見ると、こんなふうに書かれてますね。それこそあなた方の霊的な礼拝です。パウロは言ってるのは、私たちが自分自身を、自分の体を、自分のすべてを供え物として、生贄として神様に捧げること、それはまさに霊的な礼拝なんだというわけです。ここで私たちが注意しないといけない言葉は、霊的なという言葉です。この霊的なという言葉。実はこの言葉、直訳すると合理的なとか正当なという意味があるんです。合理的なとか正当な。実はこの言葉は考えるという言葉の親戚の言葉が使われています。その言葉から発生している言葉です。つまりパウロが言っているのは、私たちが自分自身を神様に捧げていく、生贄として捧げることというのは、合理的な、最も正当な礼拝なんだということです。礼拝の行為である。よく考えてみたときに、私たちが自分を神に捧げることというのは、最も正しいことなんだというわけです。それ以外に正しいことを見つけることができない。この礼拝という言葉、皆さん以前に聞いたことがあるかもしれませんが、ここで使われているこの言葉というのは、礼拝の奉仕のことを言います。使えるなんて意味がある言葉です。つまり、私たちが、何度も繰り返してすみませんね。私たちが自分自身を神に生贄として捧げることは、私たちにとって最も合理的、論理立てて考えていったときに最もふさわしい神の前に仕えていく方法なんだって言うんです。わかります？他に何もないんです。神様に仕えようと思った。もし私たちが、神様が私たちになしてくださったこと、私たちが神の前にどのようなものであるのか、私たちのために神様が どんな素晴らしい技をなし、神様自身のその栄光を私たちのうちに表してくださろうとしてくださしているその行為を私たちが十分に理解するならば、私たちがやることができる最も正しいこと、最も正当なこと、最も合理的なことってのは何かって言ったら、それは自分自身を生贄として捧げることなんだってパウロ言います。他に私たちがしたいと、神の前にしたいと願うことは何もないって。だからパウロは私たちにローマ人の手紙の6章のところで自分自身について正しく思いなさい、正しく考えなさいって命じたわけです。ローマの6の11でですよね。私たちは罪に対して死んだものと思いなさいって。私たちはキリストにあって神に対しては生きているものであると思いなさいって言ったわけです。なぜそう思うことが大切なのかって言ったら、そのように明確に自分自身について、神様がなしてくださった技について理解するときに、私たちはこのところにたどり着くんです。自分自身を生贄として神に完全に捧げることというのが最もふさわしいことなんだってことです。神様について、神の技について、自分たちがどのようなものであったのかについて、そして今、キリストを信じる者として私たちがどのようなものであるのかについて、私たちが正しく理解をするときに何が起こるのか、私たちの内側に一つの思いが起こってくるんです。私は神様に自分のすべてを捧げて歩みたい。これはどういう別の言い方をすれば意味かというと、もし皆さんが自分のことを満たすことを願って生きているとするならば、つまり神様に自分のすべてを捧げて生きることがないとするならば、皆さんは神についてまた自分について正しく理解していないか、もしくは非常に非合理的な不適正なことをしているのかのどちらかなんです。わかります？だってクリスチャンが正しくものを考えるならば、クリスチャンにとって最もふさわしいことは何かって言ったら、自分自身のすべてを神様に捧げて生贄として生きることなんです。それ以外のことをしているならば、私たちは非常に訳のわからないことをしているんです。クリスチャンとして。ふさわしくないこと、不適切なことをしているんです。パウロは言うんです。私たちは生贄として自分自身を捧げないといけないって。なぜか。それは神様が私たちを憐れんでくださった。そのことを理解したときに私たちのその感謝の思いは自分自身のすべてを持って神様に従いたいと願うことであり、また私たちが神についての真理を明確に理解していくときに私たちが間違いなく確信することは、自分のすべてをもって神様を礼拝することは最も正しいことであるということを知るんだと。だから神を自らすべてを捧げて礼拝するんだと。そうしなければいけないねとパウロは言います。一体何をしなければいけないのかと言いました。なぜしないといけないのかということを言いました。次に私たちが見たいのは、じゃあ一体どのような生贄に私たちがなるべきなのかということです。どのような生贄になるべきなんでしょう。神様の前に私たちは自分自身を捧げないといけないわけですけれども、どんな生贄でもいいのか、そんなことはないんだってパウロは言うわけです。パウロはそのことを3つの特徴を持って私たちに教えようとしています。私たちがどんな生贄とならないといけないのか。パウロが言うのは、それは私たちは生きた生贄であり、私たちが清い生贄であり、そして神に受け入れられる生贄でなければいけないんだというわけです。どんな生贄なのか。生きていて、清くて、そして神に受け入れられるものだ。私たちがそのような方法で、そのような状態で神に自分自身を捧げることがなければ、よく覚えてくださいね。神様は皆さんを喜びません。皆さんの捧げる礼拝を神様は拒絶されます。たとえもし私たちがどれだけ自分は神様に自分を捧げていると思っていたとしても、なぜならば神様の基準に従っ って神に捧げることが私たちに求められているからです。じゃあ一体どんな特徴を持っているんでしょう。見てみましょう。一番目、一体私たちはどのような生贄になるべきなのか。私たちは生きた生贄になるべきなんだというわけです。生きた生贄になるべき。パウロがこれが一番最初に実は原文を見ると挙げる特徴であるわけですけれども、この生きるという言葉、これは生き続けるなんていう言葉が使われています。実は生き続ける、そのように訳すことができるんです。生きている、実際に命を持っている。そしてこの生きるという言葉は何度も今まで6章に戻ってきましたけれども、6章で私たちが見てきたことであるわけです。つまりそれは何か、罪に対しては死に、神に対して生きている、その命をパウロは指して言ってるわけです。ここで言ってるのは、この生贄というのは生きているものなんだというわけです。それは私たちが肉体の持っているこの命を指して言っているのではなくて、神様によって与えられた新しい命のことを指してパウロはここで使っているわけです。キリストを信じることによって人々に与えられたキリストの命。パウロは言うのは、私たちはその命を持って自分自身を捧げないといけないんだというんです。最も適切な例えというのは、多分創世記の22章に出てくることだと思います。生きた供え物。創世記の22章で何が書かれているのか。皆さんよくご存知のように、アブラハムとイサクが出てくる話です。神様がアブラハムに愛する子イサクを捧げなさいというあの箇所です。その命令を受けたアブラハムは、すぐに支度をしてイサクを伴って出ていくわけです。生贄を捧げるために。そして皆さんもよくご存知だと思うのであまり詳しく説明しないですけれども、アブラハムは祭壇をそこで整え、そしてイサクに言うわけです。実は息子よと、お前が生贄なんだって。私たち忘れてはいけないのは、この時イサクというのは小さな赤子ではなかったわけです。イサクは多分10代の青年でした。そのイサクはその言葉を聞いたときに、その山に登って祭壇ができて、さあ生贄どこですかお父さんって言うまで、イサクは何を捧げるのか知らなかったんですけれども、その言葉を聞いたときにイサクは逃げることもできたんです。多分年老いた100歳を超えたアブラハムよりも明らかに足は速いんです。ですよね。ポーンと突き倒してそのまま走って逃げることだってできたはずなのに、イサクは何をしたかと言ったら、イサクは分かりましたお父さんって言って、その祭壇の上に寝たんです。なぜですか？アブラハムきっと説明したんでしょう。実は神様がお前を捧げるように私に命じたんだ。準備が整い、アブラハムはいよいよ手に剣を持ってイサクを殺そうと手を振りかざした、その時に神様の声がかかるわけですね。皆さんご存知のように、そうすると羊がそこにいて、それを代わりに彼は捧げたわけです。神様は何を捧げるように求めました？アブラハムに求めたのはイサクを捧げるように言ったわけです。イサクは捧げられましたか？イサクは捧げられなかったんです。その代わりに羊が捧げられました。じゃあなぜ神様は捧げなさいと言ったものが捧げられなかったにもかかわらず、それを良しとされたんでしょう？なぜならば、その理由は彼らがもうすでに生きた供え物を神の前に捧げてたからです。わかります？どんな捧げ物ですか？自分の最愛な息子、この地上において最も大切な宝だと思うものを神に従順であるために捧げることを良しとした、そのアブラハムの心。自分の命が神のために捧げられることを思ったとしても、それさえも私は済んでしますと言った、そのイサクの心が神の前に喜ばれる生きた捧げ物だったんです。生きた生贄だったんです。そんな思いを私たちが今まで罪の中に生きていた時に持っていたその命というのが喜んですることができると思います？できないんですよ。 だって未信者とお話をするときに皆さんよくこんな話になりません？どうぞクリスチャンになろうじゃないですかって言ったら、いやでもクリスチャンになったら私こういうこともできないし、ああいうこともできないしって。そうですよね。私たちクリスチャンになった今でも思うんです。ああクリスチャンでなかったらあんなことにできたのに、できたのにって。なぜならば、私たちが今まで生きてきた古い命っていうのは、私たちに神様が喜ぶことをさせることよりも、自分が求めていることをさせたいと願うからです。わかります？ところが、パウロは言うんです。あなたたちが捧げないといけない生贄というのは、その内側に新しく存在する、神が求めることを常に喜び、それを実践していきたいと願うその命なんだって。たとえ自分が大切に思うことが全て犠牲にされようと。この学びをしているときに、こんな例えを見ることができました。それはどんなものかというと、ある南米の国で非常に裕福な一人の人が海賊に捕まって、そして奴隷とされました。その奴隷となったその人はクリスチャンだったんですが、他に捕まった多くの奴隷たちと共に、その海賊のいる島で奴隷として使いながらも福音を述べ伝え、教会が始まりました。ある日、その裕福な男性の兄弟が海賊に高額なその代償金を払って、お兄さんを買い戻そうとしたわけです。そしていざ兄にその人が出会ったときに、その奴隷とされていた裕福な人物は何を言ったかというと、彼に言ったんです。私は今自由になりたくないと。だって私がいなくなったら、一体誰が救われた人たちを導くことができるのかと。私の愛する兄弟姉妹はここにいると。今まで生きてきた裕福な暮らしをする方が楽だと思います？皆さん楽なんですよ。今までの自分だったら、今自分をその状況に想像してみてくださいね。そういう自分だったら、間違いなく今までの自分だったら、神様を知らない自分だったら、間違いなく喜んで奴隷でいることなんてすぐにやめたいと思うわけです。ところがそういった思いを犠牲にしても、神様に全てを捧げて仕えたいと願うのは、新しい命が与えられているものが持つことができる特徴なんです。パウロが言うのは、それを持って自分自身を捧げなさいと言います。罪に対しては死に、神に対しては生きているというのはこういうことなんです。皆さん、そうやって皆さん自分自身を捧げてます？どうでしょう。2番目の特徴というのは、私たちが清いものであるということです。清いものである。この言葉は、神の目的のために取り除かれた、特に分けられた、そういった意味を持つ言葉ですが、聖書の中で使われているときに、そこではそれと同時に道徳的、また霊的な純潔を示す言葉でもあります。旧約聖書の生贄がそうであったように、私たちが捧げるべき生贄というのは、神のその清さというその特徴を反映しているものでなければいけません。神様が喜ぶ生贄というのは、神様の目的のために完全に分けられた、道徳的にも霊的にも清いものでなければいけないんです。そのような清さがなければ、私たちが捧げる生贄を神様は喜んでくださりません。神様は私たちに言うわけです。私が聖であるように、あなた方も聖でありなさいと。それは神様冗談で言ってるんじゃないんです。あなたたちできないのよくわかってるけども、まあとりあえずこれだけ言っとくわではないわけです。神様真剣に私たちに求めてるんです。神様が持っているその特徴を私たちも持つようにって。そのように願って私たちが生きるように、そういうふうに変えられていくようにって、パウロは私たちにここで教えるわけです。それを持って、そういう生き方を持って、私たちが神の前に自分自身を捧げていかなければ、私たちは神様に受け入れられないんです。そんな一週間皆さん過ごして来られました？清くあることを願って、神に罪を犯さないことを心から願って、それを努力して実践するように心がけてきたでしょうか？それとも、そうではなかったけれども、 日曜日の礼拝に来てここに座って前奏が鳴った時に、神様これから礼拝ですけれども一週間犯してきた罪をどうか許してくださいって祈ることに私専念するようになってるんでしょうか。確かに神様許してくださいます。でももし私たちが一週間平気で清さを追い求めずに罪の中に生きていながら日曜日に来てここで捧げる礼拝を神様が喜んでくださると思うならば、私考え方を改めないといけないだろうと思います。だって神様が求めているのは形式じゃないんです。神様が求めているのは心から純潔を追求する私たちなんです。私たちが神様に自分自身を捧げるときに、私たちは清さを持って捧げなければいけない。3番目の特徴というのは神に受け入れられるものだということです。この受け入れられるということというのは、別の訳し方をするととても喜ばれるなんていうふうに訳す言葉ができる言葉です。つまり私たちが捧げる生贄というのはどういうものでないといけないか、神に単に受け入れられるってだけではなくて神に心から喜ばれる生贄でないといけないんだって言うんです。この言葉がここで使われることというのは非常に分かりやすいことです。なぜならば私たちが神様に与えられた新しい命を実践していき、清さを追求して清くなって私たちが神を礼拝していくときに、私たちが捧げる礼拝というのは、その生贄というのは神に受け入れられ喜ばれるもののはずなんです。逆を言えばもしそうでないと私たちは神に喜ばれないんです。受け入れられないんです。神に受け入れられる生贄というのがどんなものなのか、旧約聖書はたくさんのところでこのことを私たちに教えています。例えばホゼア書の6章の6節であるとか、第一サムエルの15章の22節であるとか、箴言の21章の3節であるとか、ミカ書の6章の8節であるとか、またいかに神様が私たちの捧げる生贄を忌み嫌うのかということに関しては、イザヤ書の1章の11節からのところを見ればそのことがよく記されています。私たちが神に喜ばれる生贄を捧げようと思うならば、私たちは私たちの持っているすべてを捧げなければいけないわけです。これらの旧約聖書の箇所で言われていることというのは何かというと、生贄を神様が喜ばれるんじゃないんだって。生贄よりも私たちの従順を神は喜ばれるんだって言うんです。形式の礼拝を喜ぶんではなくて、心からの礼拝を喜ぶんだって。日曜日に礼拝に来てれば、それで十分だと思うならば、皆さんは大きな誤解をしています。毎日の生活が私たちにとって礼拝なんです。毎日私たちが神の前にどのように生きるのかということが私たちの礼拝なんです。もしそれがなくて、この日曜日に来て私たちが神様を喜ばせているなんて思うならば、私たち考え方を大きく改めないといけません。そんなことは決してないんです。もしそんなことをしているならば、私たちは神様に汚れた、神の忌み嫌う生贄を捧げているんです。そのことをよく私たちは覚えないといけません。私たちは自らを生贄として捧げなければいけないわけです。神の憐れみのゆえに、そして私たちが神の真理を理解していくときに、それが最も正しいことであるから。どんな生贄として自分を捧げるのか、自分たちは生きている清い神に受け入れられる、よく喜ばれる、そんな生贄として捧げていかなければいけないわけです。それは私たちがこの生涯をどのように主に似たものとして生きようとするのか、自分たちが神の栄光のために自らを分け隔て神に仕えて清さを求めて生きていき、自分たちの全てを神の喜ばれるものとして捧げていこうとすることによってなされるわけです。では一体どうやってそれを達成することができるんでしょう。目標は分かりました。クリスチャンとして私たちは自らを捧げないといけない。どうやるんですか。パウロは聞くときに2節のところでその答えを私たちにしてくれます。どうやって私たちはそのような生贄になることができるのか。2つのことを私たちに言うわけです。パウロは1番目は、この世と調子を合わせてはいけないということです。この世と調子を合わせてはいけない。これもまた禁止令であります。 私たちがしてはいけないということ。実はここで使われている言葉、その強調部分というのをあえて強調するならば、今しているこのような調子を合わせることをすぐにやめなさいという言葉が使われます。もうやめなさいと。今までそうしてきたかもしれないけども、それをやめなさいと。その行動を停止しなさいと。調子を合わせるというふうに訳されているこの言葉は、仮面をつけるとか、そういった意味を持つ言葉であります。マスクをかぶる。外面的にどのような表現をしているのかということを表す言葉であります。それゆえにパウロは、この言葉と非常に似た言葉を、第2コリントの11章、13節から15節までのところで使うんです。どんなことが書かれているかというと、偽使徒たちが現れましたというわけですね。その偽使徒たちはどんなことをするのかというと、本物の使徒のように振る舞うんだというんです。わかります?偽なんだけれども、本物のように振る舞うし、また、サタンは光の天使のように振る舞うし、サタンの使いたちは神の御使いのように振る舞うんだって、そのことが記されたわけです。そこで使われているこの振る舞うとかという言葉が、ここで言われている調子を合わせるという言葉と非常に似た言葉である。パウロは言うんです。私たちはこの世と調子を合わせてはいけない。この世と同じように振る舞ってはいけないんだって言うんです。たとえ、この地上がどんなことを私たちに求めたとしても、それと同じように振る舞ってはいけません。この世という言葉は、実は直訳すると時代というふうに訳すことができます。つまり、時間的な概念がそこには間違いなく含まれているわけです。パウロが言っているのは、私たちが生きている今の時代に私たちを調子合わせてはいけないって言うんです。なぜだと思います?だって私たちはこの時代にはもう生きてないんです。私たちの国籍はどこにあるんですか?私たちの国籍は天にあるんです。この地上ではないんです。私たちは確かに今この時代に体を置いているかもしれないけれども、私たちの内側に存在しているこの新しい命というのは次の時代のものなんです。ですよね。この時代において生きていたその命にはもう終わったんです。罪に対しては私たち死んだんです。だからパウロは言うんです。そんな私たちはこの時代に調子を合わせてはいけないんだと。もし私たちが、私たちの心をあるものに定めて、それに集中し、それだけに傾倒していって、私たちがしなければいけないクリスチャンとしての責任を全うしないことがあるならば、私たちはこの世と調子を合わせているんです。たとえそれが趣味であったとしても、たとえそれが仕事であったとしても、たとえそれが何だったとしても。多分今日、明日ぐらいに阪神が優勝するでしょう。ですよね。神様は皆さんが阪神ファンであることを御言葉を持って禁じてはいません。ですから阪神ファンであることは悪いことじゃないんです。けれども、もし皆さんが阪神が優勝するのを見たいがゆえに、皆さんに与えられている責任を無視して、例えば朝から教会に来ずに今日のチケットを買うために、今日は名古屋ですか?並びに行って、いるならば、それはこの世と調子を合わせるんです。わかりますってこと。もし皆さんがテレビ観戦に夢中になって、皆さんの奥さんが野球に興味がなくて、そして他のところで必要を覚えているときにそれを助けようとしないならば、皆さんがしていることはこの世と調子を合わせていることなんです。もし皆さんが職場で仕事が確かに大切かもしれないけれども、家庭において夫としての責任を果たすことがないほど仕事に傾倒しているならば、皆さんはこの世と調子を合わせているんです。妻である皆さんが子供にだけ関心を向けて夫に対する愛情を忘れていくならば、皆さんはこの世と調子を合わせているんです。言ってることわかります?皆さん。何か世と同じことをするっていうのは外面的なことだけじゃないんです。私たちがどんなファッションに気を留め、どんな映画に興味を持ち、どんなテレビ番組を見、どんな雑誌を読み、どんな音楽を聴くのか。すべてが悪いことって言われてはいません、御言葉を通して。 けれども、もしそれらのことが私たちの心を完全に燃やし尽くしてしまい、私たちがなさなければならない責任を全うできないほどになるならば、私たちはこの世と調子を合わせるんです。胸に手を当てて考えるときに、どれだけ多くの部分で私たちはこの世と調子を合わせるでしょう。今日阪神の試合を見ながら皆さん考えてください。自分は責任を全うしてるんだろうかって、神の前に。調子を合わせないでいることができるのか。もし調子を合わせてるんなら、パロは何言うのか。私たちは神の前に生きた清い喜ばれる生贄として自分を捧げることはできませんよって言ってるんです。だから調子を合わせてはいけないんです。じゃあその代わりに何をしないといけないのか。パウロが言うのは、私たちが自分を変えることなんだって言うんです。実はこの言葉、正確に訳すと変えられなさいっていうふうに訳すことができます。受け身なんです、この言葉。変えてくださるのは誰か。神様です。私たちの内側に働く聖霊です。けれども、パウロは命じるんです。私たちはそのことを聖霊にさせてもら、してもらいなさいって。聖霊によって変えられなさいって。私たちは、この世と調子を合わせるのではなく、自分を神によって変えられなければいけないんです。継続的に変えられ続けなければいけない。この変えられるという言葉、調子を合わせるという言葉は明らかに違う言葉が使われていますし、対比されています。調子を合わせるという言葉は、仮面をつけるというような言葉であったのを説明しましたけれども、この変えられるという言葉は、多分一番いい説明方法は、マタイの福音書で使われているそのことを説明することだと思います。イエス様が山において、その姿が変貌されたところがありますよね。覚えてます？ペテロとヨハネとヤコブを連れて山に登って、そしてイエスの姿が変わるわけです。輝きを持たれるって。その時にイエスの姿が変わったことを指して、マタイはこの言葉を使うんです。変わるってことがここで使われている。何を言っているのか。内側にあった現実というのがあったわけですね。つまりイエスは神であったわけです。イエスの姿が変わられた時にそれは何が起こったことかなというと、イエスの内側にあったその神であるというその事実が外側に現れたわけですね。だから姿が変わったんです。パウロがここで言わんとしているのはまさにそのことなんです。皆さんもキリストと同じようにすでに新しい原則に基づいて私たち生きているんだってパウロは言ってたわけですね。罪に対しては死んだんだって。新しい自分がいるんだって。だからその新しい自分が表側にしっかりと現れるようになりなさいって言うんです。聖霊の働きによってそれをしてもらいなさいって。私たちの内側の性質が毎日の生活の中で実践されていくようにと。パウロはさらに付け加えます。それをするためには私たちは心の一心が必要だった。心の一心が必要だった。心の一心。この心という言葉は、思いというふうに訳すことができる言葉です。考え。思考。他の箇所ではそういうふうに実際に使われています。つまりパウロは何を言っているのか。私たちは自分自身が新しい人として内側に存在するその現実を外側にも私たちの毎日の生活の中にも表していくためには考えを、思いを変えていかなければいけないなって言うんです。思いを改めていかなければいけないと。だから前回、前々回と、私はローマ人の手紙の6章から話をしたんです。わかります？なんて言ってました、パウロ。ローマン6の11で。罪に対しては死んだものと、何ですか？思いなさい。神に対しては生きたものと思いなさいなんです。私たちの思考、私たちの考え方、また私たちの心というのは、どんなものか。汚れているものなんです。正しく考えることができないものなんです。 ローマ人の手紙の1章の28節にそのことが記されています。私たちは罪に侵され正しい考え方をすることが不可能な存在なんです。ところが救われることによって私たちは新しく正しい考え方を持つことができるものへと変えられたんです。だからパウロは言うのは、毎日毎日生活をしていく中で正しくものを判断しなさいって、考えなさいって言うんです。わかります？神様が何を言ってるのか、それを正しく理解しなさいって。それを理解するまで、私たちは自分自身を変えることができないんです。神様が考えている通りに私たちが考えていくことができるようにならないと、なかなか私たちは変わっていかないんです。前回も言ったように、その始めというのが自分たちが一体どういうものなのかということを明確に捉えることだったわけですね。自分たちはもう罪の支配になく、神の支配にあるものなんだってこと。私たちの内側にある現実というのが明確に外側に現れていくためには、私たちは思いを変えていかないといけないんです。どうやって？御言葉に記されている真理に基づいて私たちが考えるんです。私たちの思うこと、考えること、感じること、それらすべてを私たちは支配しないといけないんです。そして、それらが神様の願っていること、神様の考えていることから外れていくことがないように努力していかないといけないんです。そのことをするときに何が起こるのか、パウロが言うのは、私たちは神様の御心を明確に知るんだというんです。ありとあらゆる状況の中で。皆さんが置かれているいろんなところで私たちがよく聞く質問というのは、神様の御心というのは何なんでしょうという質問です。パウロは言うんです。分かる方法がありますよって。思いを変えなさいと。全く新しいもの、神様に与えられている正しい知識に基づいたものにしなさいって。そうやって自分自身が変わっていくときに、内側にあるものというのが新しい命の原則が実践されていくときに、私たちはありとあらゆる状況の中で神の前に正しい、神の前に受け入れられ、そして良いことということがわかるんだって。完全なことだ。それを実践していくことができるんだって。そうするならば自分を神に喜ばれる生贄として捧げることができる。多くの場合に私たちは神様の前に正しくないその理由っていうのが、私たちが十分な知識を持っていないからとか、私たちがよく神様を理解してないからとか、私たちの欠如ですかね、そういった能力的なまたは知識的な欠如を理由に挙げます。十分に受けてないんですか、学びが足りないんですとか、信仰生活が短いからとか。けれどもなぜ私たちが霊的に成長していけないのか、それは私たちが受けてないからじゃないんです。それは私たちが十分に捧げてないからです。自分自身は、もし私たちがパウロが言うように神の前に自分自身を生ける清い神に喜ばれる生贄として捧げていくならば、私たちは霊的に成長するんです。私たちの捧げている礼拝、今神様喜んでくれているでしょうか。これから皆さんまたそれぞれの場に出て行って、一週間後またここに集まってきます。一週間後に捧げる私たちの礼拝、神様に喜ばれるものでしょうか。それは皆さんがこの一週間、毎日毎日をどのように自らを神に捧げて生きていこうとするのかにかかっているんです。浜寺聖書教会が神様に喜ばれる礼拝の教会になるためには、皆さん一人一人が主の前に自分自身を生ける清い神に喜ばれる生贄として捧げていくことが必要なんです。そのためには皆さんはこの滅んでいく時代に調子を合わせるのではなく、神様によって思いを変え、神の 知識に、神の考えに自分の考えを沿わせて自分を変えていくことによって、そのことを成していくことができます。神様はそれをしなさいって言うんです。命じられているってことは、私たちにはできるんです。その神様に、私たちにそれをさせてくださる神様に期待して、私たちは歩み続けたいと思います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛し、私たち一人一人を導き、そして私たち一人一人を変え続けてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの前に捧げるこの礼拝、あなたが喜んでくださるように、どうか私たちが残り物をあなたに与えるようなことがないように、真っ先に自分自身を捧げ、自分自身のすべてを捧げ、あなたの喜ばれる行為を日々の生活の中で実践していくことができるように助け続けていってください。あなたがそのように私たちに願わせ、そのように私たちを助けてください、励ましを与え、力づけてくださることを確信して、イエス様の皆によってお願いいたします。アーメン。